最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年3月20日金曜日です。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。今日は春分の日ですね。祝日でお休みの方も多いんじゃないでしょうか。春分の日は太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになる日です。天文学的に春が始まる日なんて言われていて、なんだか新しいことが始まりそうなワクワクした気分になりますよね。季節の変わり目、皆さんはどうお過ごしですか？さて、本日のポッドキャストですが、前半は分散型 SNS ブルースカイの大型資金調達のニュースをお届けします。そして後半はフロントエンド開発の設計から個人開発のすごい RSS リーダー、そして AI をフル活用した開発支援の最前線まで、盛りだくさんの技術トピックを深掘りしていきます。
まずはテッククランチからのニュースです。ブルースカイが CEO 交代を経て1億ドルのシリーズ B 資金調達を発表という記事です。分散型 SNS のブルースカイが1億ドル、日本円にすると100億円を超える大規模なシリーズ B の資金調達を発表しました。このラウンドを主導したのは、暗号資産分野に特化したベンチャーキャピタルのベインキャピタルクリプトだそうです。実はこの調達自体は2025年の4月には完了していたそうなんですが、今回初めて公表された形ですね。この発表のタイミングがまた興味深くて、 CEO のジェイ・グレイバーさんが CEO を退任して最高イノベーション責任者という新しい役職に就任したその翌週に行われたんです。これはグレイバーさんがよりプロダクト開発に集中したいという意向と、会社を商業的な成功に導くための新しいリーダーシップが必要になったという両方の側面があるみたいですね。ブルースカイの成長は本当に目覚ましくて、前回の資金調達からの期間でユーザー数は1300万人から現在ではなんと4300万人以上にまで急増しているそうです。すごい伸びですよね。ブルースカイが面白いのは AT プロトコル、通称 AT プロトコという分散型の通信プロトコルを基盤にしている点です。これによってブルースカイ本体のアプリだけじゃなくて、動画アプリのスカイライトやインスタグラムのようなフラッシーズといったサードパーティー製のさまざまなアプリが相互に連携できるエコシステムが生まれています。このエコシステム全体はアトモスフィアと呼ばれていて、投稿やいいねなどを含めて約200億もの公開レコード、つまりデータが蓄積されているそうです。開発者の活動も活発で、開発者向けのツール SDK は毎月40万回以上ダウンロードされていて、毎週1000以上の AT プロトコ製のアプリが使われているとのこと。エコシステムが着実に育っている証拠ですね。今回暗号資産系のベンチャーキャピタルが出資を主導したことで、ブルースカイも仮想通貨を導入するの？って思う人もいるかもしれませんが、今のところその予定はないようです。ブルースカイ自体もブロックチェーン技術を基盤にしているわけではありません。ただ創業者のグレイバーさんが以前暗号資産の随化種に関わっていた経験が、この分散型の設計に影響を与えているのは間違いないようです。そういった点が投資家にアピールしたのかもしれませんね。グレイバーさんは以前のインタビューで、 Web3 という言葉は仮想通貨と強く結びつきすぎたけど、中央集権的な企業が基盤だったソーシャルメディアをオープンで分散的なものに進化させるという意味では、私たちがやっていることは Web3 だというようなことを語っています。今回の巨額の資金調達でチームを拡大し、アプリと基盤プロトコルの開発をさらに加速させていくとのこと。 X、旧 Twitter の代替として注目を集めるブルースカイがこれからどんな進化を遂げるのか、ますます目が離せませんね。
さて、ここからは技術の話題を深掘りしていきましょう。まずはフロントエンド開発のアーキテクチャに関するお話です。前に投稿されたフロントエンドのディレクトリ構成で再帰的なフィーチャーズ構成を推したいという記事を取り上げます。リアクトとタイプスクリプトでウェブアプリケーションを開発していると、プロジェクトが大きくなるにつれてディレクトリ構成に悩みますよね。特に機能ごと、つまりフィーチャーごとにディレクトリを分ける構成は広く採用されていますが、記事の著者によると、フィーチャーが200を超えてくると
どういう基準でフィーチャーを分けるんだっけと基準がぶれたり、共通のコンポーネントを置くシェアドフォルダがどんどん大きくなってカオスになったり、テストの書き方がバラバラになったりといった問題が出てくるそうです。わかるってなりますよね。そこで提案されているのが再帰的なフィーチャーズ構成です。この構成の最大の特徴は、その名の通りフィーチャーの中にさらに個フィーチャーを持てるという点です。これによりディレクトリの階層構造がそのまま機能のスコープや依存関係を表現してくれるようになります。この構成にはいくつかの重要なルールがあります。まず一つ目は、 API の呼び出しや状態管理といった副作用を伴う処理は各フィーチャーの入り口となる index.tsx ファイルに集約するということ。そして2つ目は、そのフィーチャーの中にあるコンポーネンツディレクトリには親から渡されるデータ、つまりプロップスだけで動作する純粋な描画だけのコンポーネントを置くということです。このルールを守ると何が嬉しいかというと、テストがすごくしやすくなるんです。描画だけのコンポーネントは API 通信のふりをする MOC というものを用意しなくても、ただデータを渡すだけでテストができます。一方で API を呼び出すフィーチャーのテストでは MOC が必要になる。つまりこのコンポーネントは API を呼ぶんだっけと迷った時、テストで API MOC が必要かどうかが判断基準になるわけです。テスタビリティ、つまりテストのしやすさが構造を決めるというのはすごく健全なアプローチですよね。さらに他のフィーチャーからは、この入り口である index.tsx しかインポートできないというルールも重要です。これによって各フィーチャーがカプセル化されて、内部の実装を自由に変更しても他の機能に影響を与えにくくなります。例えばタスク一覧というフィーチャーがあったとして、その中にタスクをエクスポートする機能があったとします。このエクスポート機能がタスク一覧とは別の API を呼ぶ場合、それはタスク一覧フィーチャーの中の個フィーチャーとして配置する。一方でタスク一覧の中で使われるただのテーブル描画コンポーネントは API を呼ばないので、タスク一覧フィーチャーの中のコンポーネンツディレクトリに置く。こうすることで構造がとても明確になります。大規模なフロントエンド開発でどうやって秩序を保っていくかという課題に対するすごく実践的な一つの答えだと思います。自分のプロジェクトにも取り入れてみたいと思った方も多いんじゃないでしょうか。
続いてはこちらも前からの記事です。 AI 機能搭載の RSS リーダーを作ったというすごい個人開発のお話です。皆さん、情報収集ってどうしてますか？ SNS で流れてくる情報も便利ですけど、アルゴリズムによって自分の見たいものばかりが表示されて、視野が狭くなってしまうフィルターバブルに陥りがちですよね。この記事の著者は、情報源を自分でコントロールしたいという思いから昔ながらの RSS リーダーを愛用してきたそうです。でも既存のサービスには記事の全文をアプリ内で読めない、 UI が好みじゃないといった不満があった。そこで、ないなら自分で作ってしまえと開発されたのが、このオッケスコルテンという RSS リーダーです。このオッケスコルテンの機能が本当にすごいんです。まず登録したフィードの全記事を自動で全文出力してくれます。これはモジラが開発した readability.js というライブラリと、著者独自の600パターンものノイズ除去ルールを組み合わせて実現しているそうです。広告とかサイドバーとか本文以外の余計な要素をきれいに取り除いてくれるんですね。そして目玉機能が AI との連携です。アンソラビックのクロードや Google のジェミナイ、OpenAI のモデルを使って記事の要約や翻訳ができます。さらに記事の内容について、この技術のデメリットはみたいに AI とチャットで対話することもできるんです。これは便利そう。さらに驚きなのが、RSS フィードを提供していないサイトにも対応している点です。なんとサイトの HTML 構造を LLM、 つまり大規模言語モデルに渡して、この記事一覧っぽいリンクはどの CSS セレクタで指定すれば取れると推論させて、フィードを自動生成してしまうんです。この発想はなかったですね。コストもクロードの俳句モデルを使えば1回あたり 0.001 ドル未満だとか、すごい。他にもフィードの更新頻度に応じて自動でチェック間隔を調整する適用的フェッチスケジューリングや、スクロールするだけで記事が既読になる機能、14種類のテーマや4つのレイアウトを選べる豊富なカスタマイズ性など、こだわりが満載です。
技術的にも CPU 負荷の高いドームのパース処理をワーカースレッドに分離してメインの処理を止めないようにしたり、フィードの更新チェックを効率化するために HTTP の E タグやコンテンツのハッシュ値を比較したりと細部まで作り込まれています。一個人がここまで高機能なサービスを作り上げてしまうなんて本当に情熱を感じますよね。情報収集のあり方を考えさせられると同時に、LLM のような新しい技術を実用的なツールとしてプロダクトに組み込む素晴らしいお手本だと思いました。
さて、先ほどの RSS リーダーでも AI が活用されていましたが、ここからは開発そのものを AI に支援させたらどうなるのかというテーマを一連の記事で深掘りしていきたいと思います。まずはそのインパクトの大きさを感じられるキータの記事から。クラウドコードで20年前の商用ゲームをほぼ書き直さずにブラウザ移植するまでです。この記事の著者は2003年にリリースされた Windows 専用のオンライン TPS ゲームガンズ・ダ・デュールをなんとブラウザ上で動くように移植してしまったんです。しかも元のソースコードはほとんど書き換えず、移植に必要な実装の 99% を AI に任せることで、人間なら数年かかると言われていた作業をわずか3週間で実現したというから驚きです。このゲーム、ソースコードは C++ で書かれていて、しかも Windows のグラフィックス API である Direct3D にべったり依存していたそうです。こういうプラットフォーム固有の API に依存していると、ブラウザで動かすための Web アセンブリへのコンパイルは基本的には不可能です。移植するには Direct3D の呼び出しをブラウザで使える WebGLL という技術に全て書き換える必要がありますが、商用ゲームのコードベースは何万行もあり、手作業でやるのは現実的ではありません。そこで著者が取ったアプローチがすごい。ゲームのコードを書き換えるんじゃなくて、ダイレガト 3D の命令をリアルタイムで WebGLL に翻訳するレイヤーを間に挟めばいいんじゃないかと考えたんです。ゲーム側はダイレクト 3D を呼んでいるつもりのまま、その命令をこの翻訳レイヤーが受け取って WebGLL の命令に変換してブラウザに描画する。この D3D92WebGLL ラッパーの開発を Google の AI やクラウドコードといった AI に任せたそうです。もちろんグラフィックス以外にもネットワークやサウンド、入力処理など移植すべき課題は山積みだったそうですが、それらも AI の力を借りて次々と解決していきました。特に面白いのがネットワーク部分で、なんとゲームサーバーも Web アセンブリにコンパイルして Web ワーカーとしてブラウザ内で動かしているそうです。クライアントとサーバーが同じブラウザタブの中で完結しているんですね。以前は理論上は可能だけど寿命を迎えそうだから手を出さないと思っていた途方もない作業が AI の登場によって現実のものとなった。これは AI がレガシーコードの刷新やこれまで不可能だと思われていたようなタスクを可能にする強力な事例ですよね。未来を感じさせるワクワクする話です。
こんな風に AI は途方もないタスクをこなせる強力なツールですが、じゃあその AI をどうやって自分の日々の開発に役立つパートナーとして育てていけばいいんでしょうか。その具体的な方法論を示してくれるのが、同じくキータの記事、クロード .md を設計するとクロードコードの生産性が別物になる、です。この記事ではAI 開発支援ツールクロードコードの挙動をカスタマイズするための設定ファイルクロード .md をいかに設計するかが解説されています。 AI に毎回同じ指示を繰り返したりプロジェクトのルールを説明したりするのって面倒ですよね。このクロード .md をしっかり設計することでそういった手間が劇的に減るそうです。ポイントは設定ファイルを階層的に使うこと。まずユーザーのホームディレクトリ直下にあるグローバルなクロード .md には私は結論ファーストで話してほしいとか私の役割はテックリードですといった全プロジェクトに共通する自分の仕事の進め方を定義します。 AI に自分の仕事の流儀を教え込むわけですね。次に各プロジェクトのディレクトリに置くクロード .md にはそのプロジェクト固有のディレクトリ構造や調べてといったらリサーチ用の AI チームを起動してといった特定のワークフローを記述します。
さらに著者は特定の条件でだけ適用したいルールをドットクロードスラッシュルールズというディレクトリにマークダウンファイルとして分離するという独自の工夫もされています。例えば AI に計画を立てさせるプランモードで使うテンプレートを定義しておけば、 AI が生成する計画書のフォーマットが毎回統一されてレビューしやすくなるといった具合です。この記事で紹介されているサブエージェントの設計も面白いです。リサーチチームを例に挙げると、調べる人、統合する人、レビューする人というように役割を細分化した複数の AI エージェントを連携させて品質の高いアウトプットを出させています。単一の AI に全部やらせるより役割分担させた方がうまくいくんですね。 AI を単に質問に答えてくれるチャットボットとして使うのではなく、自分のワークフローに深く統合し、自分好みのパートナーとしてカスタマイズしていく。これはプロンプトエンジニアリングのさらに一歩先を行く AI 環境構築とでも言うべき考え方で、非常に参考になります。
さて、AI との協業の思想を学んだところで、次はもっと具体的なツールの話です。前の記事、クロードコードをフル活用、本気で使える厳選スキルズプラグイン8選、見ていきましょう。著者が数十個のプラグインを試した末に生き残ったというえりすぐりの8つが紹介されています。いくつか面白いものをピックアップしますね。まずはスーパーパワーズ。これは20以上のスキルが入った全部入りパックなんですが、特に強力なのがブレインストーミングというスキル。これを有効にすると、 AI はすぐコードを書き始めずに、まず設計について、状態管理はどうしますかといった具体的な質問を投げかけてくるそうです。この設計フェーズで合意してから実装に進むことで、後々の手戻りを大幅に減らせるとのこと。次にクロードメム。これはセッションをまたいで AI に記憶を保持させるプラグインです。普通の AI はセッションを閉じると記憶がリセットされちゃいますが、これを使うと過去のやり取りをローカルのデータベースに保存して、次のセッションで関連する情報を自動で思い出してくれるんです。しかも別プロジェクトの作業内容まで覚えていて、先週 API の認証周りで何を変えたっけと聞くと答えてくれるとか、すごいですよね。あとはラルフループというユニークな名前のプラグインも面白いです。 AI って時々基本的なところは書いたので、あとは自分でやってねって途中で作業を放棄しようとすることがありますよね。このプラグインは AI が処理を終えようとするのを検知して、完了条件を満たしていなければまだ終わってないよと突き返して、タスクが完全に終わるまで無限ループさせるというちょっとスパルタなやつです。他にも AI にありがちなデザインから脱却させてくれる UI デザイン支援プラグインや、 Excel や PowerPoint のファイルを作ってくれるプラグインなど、実用的なものがたくさん紹介されています。これらのツールを先ほどのクロード .md と組み合わせることで、本当に強力な開発環境が作れそうですね。
最後にもう一つ、クロードコードに関する記事を紹介します。キータのクロードコード、知らないと損するコマンド時短術20選です。日々の作業効率を爆上げしてくれる便利な小技がたくさん詰まっています。これもいくつかピックアップしてみましょう。初級編として紹介されているスラッシュ BTW コマンド、これはバイザウェイの略で、 AI が何か長い処理をしている最中でも会話履歴を記号さずに、さっきのファイル名なんだっけみたいなちょっとした質問ができる機能です。コンテキストも消費しないので気軽に使えるのがいいですね。中級編ではアルトラシンクというキーワードが面白いです。プロンプトのどこかにこの一言を入れるだけで、そのタランだけ AI が一番パワフルな推論モードになって、より深く考えてくれるそうです。普段は速度とコストのバランスが良いモデルを使いつつ、ここぞという時だけ賢いモードに切り替える賢い使い方ですね。さらにモデルを自動で切り替えるオパスプランというモードも便利そうです。これは計画を立てる思考フェーズでは高品質なオパスモデルを使い、実際のコード生成フェーズでは高速で低コストなソネットモデルを使うといういいとこ取りを自動でやってくれる機能です。上級編やエキスパート編になるとさらにすごい機能が出てきます。
Git のワークトリーという機能と連携して、完全に隔離された環境で AI に並列作業をさせたり、複数の AI エージェントでチームを組ませて、セキュリティ担当、パフォーマンス担当みたいに役割分担させてコードレビューをさせたり、まるで人間と同じような開発チームを AI で組めてしまうんですね。この記事で紹介されているような時短術を知っているかどうかで、生産性が全く変わってきそうです。AI 開発支援ツールはただ待っているだけじゃなくて、こちらから積極的に機能を学び、使いこなしていく姿勢が大事なんだなと改めて感じました。
というわけで、今日はブルースカイの大きな動きから、フロントエンド開発の設計、そして AI による開発支援の最前線まで、幅広くトピックをお届けしました。分散型 SNS が着実にエコシステムを広げている一方で、開発の世界では AI をいかに自分のパートナーとして育て、日々のワークフローに組み込んでいくか、という新しいステージに入っていることを実感しますね。特に20年前のゲームを3週間で移植してしまった事例は、AI がもたらす未来の可能性を強く感じさせてくれました。皆さんも今日の話で何か試してみたいものはありましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。